ト、人と町、いろんな出会いがつながって京都人町出会いもん。この番組は社団法人京都府建築士会の協力でお送りします。
皆さんこんにちは。京都府建築士会、ラジオ担当の東島和江です。3月もあと1週間ぐらいになりまして、春はもうそこまで来てるかなっていう感じがしています。始まりの季節である春なんですけれども、私は1年の中で一番好きな季節です。花粉がなかったらもっといいのになっていうふうに思ってます。皆さんはどうですか？今月は唐橋学区の方にお話を伺っています。
出会いもん。
はい、今月のただいま参上のコーナーは、唐橋学区の方に地域のことをについていろんなお話を伺っております。4回目である今日なんですけれども、現在、社会福祉協議会副会長、そして4月からはそちらの社会福祉協議会の会長になられます。それと、西大路駅周辺を美しくする会の事務局長をされております、森岡隆さんに来ていただきましてお話を伺います。森岡さん、どうぞよろしくお願いいたします。
森岡です。よろしくお願いいたします。
お願いいたします。森岡さん、まずなんですけれども、西大路駅周辺を美しくする会というような取り組みをされているということなんですけれども、そちらについて教えていただけますか？
はい、西大路駅周辺では、放置自転車や違反航空物などの問題がありました。
はい、
学区内 の、 取り組みとしまして、駅前でをどうするかということで、はい、課題になっていましたが、高瀬川より西の松鳳学区と、唐橋学区が合同で市からの要請で清掃活動などをしましたが、
はい、
なかなか、うまく機能はしなかったというような感じがあるんですけども、
はいはい、放置自転車っていうのはすごいやっぱりたくさん駅の周辺に乗り捨ててといいますか、置いて皆さん出かけられるっていうようなイメージなんですかね。
西大路駅の東側にガードがあるんですけども、はい、もうそこが人が一人通れるかどうかというような、両側に自転車が、自転車の置いてある上に自分の自転車、人の自転車を乗せて、そこへ止めると、もう すごい状態やったんですけども、まあ、それをなんとか、人がきちっと通れるような、はい、町にしようやないかということで始まったんですけども
。それはやっぱり駐輪場とかもなかったので、もう皆さん路上に止めるしかないというようなこともあったんですかね。
そうですね。
あ、
ですから幼稚園の子どもたちが、
はい、
一列に並んで、来てもですね、はい、通れないというので、向こうから人が来たりすると先生がもう壁際に子どもたちをピーッと上向いて、
はいはい、
並べるというような感じで、やってます。これではもういずれ事故が起こったりしたら大変だということで、みんなが汗かいてなんとかやろうやないかというような気分は盛り上がってきたんです。でその時に、はい、京都市の方からそういうお話があって、で、地域の住民と、
はい、
それから西大路駅の大きな企業もございますので、企業にも声をかけました。
はいはい、
そして、行政と、この3社が一体になってなんとかそういう綺麗な駅前にしようやないかという、はい、運動が始まったのがこの会の始まりです。
はい、駅前でその、まあ、活動するにあたって、地域の方もそうなんですけれども、それでその企業の方もそれ声かけたら活動に参加してくださってということをやったんですね。はい、
一人の部長なんかは、はい、東京出張に行くその30分ほどの間に、はい、ほんまに汗かいて、
はい、
これから東京出張行ってきますと言って行かれるような、そ そういうような形で、されてまして、まあ、そのことが、まあ、やっぱし、なんて言いますか、企業の方も、はい、本当にその町をね、なんとか、美しくしたいという気持ちが伝わってきましたですね。
はい、ですか。そうやってその、まあ、地道に活動されてるっていうのが始まるんですけれども、やっぱり、何ですかね、最初のうちは、地域の方が集まって駅前を清掃されてるっていうイメージの方が強かったんですかね。
そうですね、まあ、地域でもそういうあれ形言っておりましたけども、はい、やっぱり企業の方の参加がやっぱり大きかったですね。
はい、
で、日本新薬さんなんかは新しい社員を入れてもですね、はいはい、こんなそのガード下をくぐってやないと会社行けないというのはもうたまらんというようなことで辞めていかれる方もあるというような話も聞きましたので、でやっぱりなんとかここをあれしたいというので、みんなでまあ頑張ったというような形ですね。
すごいですね。やっぱりその、まあ、そこに住んでるだけじゃなくて仕事に来てる人もみんなが協力して街、
ね、
をきれいにっていうのが、
はい、そうですね、
基本にあったんですね。で、都輝きたいっていうのがあるっていうのもお聞きしたんですけれども、はいはい、それはどういった。
これはね、まあ、京都市が提唱してます市民共感サポーターといいますか、はいはい、共に汗をかいて、やっていこうという中で、都輝きたいというのは大体違反広告物を中心に、
はいはい、
撤去していくという、はい、形なんですけども、ただ張り紙をしてやってもですね、違反広告物と分かってても勝手にめくれないんです。いろんなその制約があって、はい、でこの都輝き隊に入りますと法的権限といいますか、
はい
はい、話してもいいという許可をいただけて、
はい、
それで、まあ、やれるということで、それならもうどうしてもそれに加入しようやないかということ で、
ね、
それが京都市でそういうのを作って第一号に、
はい、
お声が伺いまして、
じゃあその西大路駅周辺を美しくする会が第1号の
京都市の第1号で、その都輝き隊として、
はい、
で今その都輝き隊もかなりいろんな地域で、うん、やっておられます。
そうですか、はい、じゃあやっぱりその、まあ、明らかにその勝手に腹張った広告とか貼ってほしくないようなものをもうきれいに剥がして元の状態に戻すっていうのを、はい、活動の中でも一緒にしていけるということなんですね。はい、
ですけど今現在西大路駅周辺美しい駅前周辺ですね、
はい、
本当にそういう面ではきれいになりました。
ああ、そうですか。
毎週水曜日活動してます、うん、
はい、
その中で6カ所ほど場所を変えて毎週、はい、場所を変えて話すんですけども、
はい、
もう最近は今日もゼロでした、
あ、ゼロゼロ
今日もゼロでしたというような感じで、
その剥がす作業がなくなって、
そう、まあ、それと、まあ、おかげさんで美しく、はい、街が維持できております。
具体的なその活動と してしてはることはそのいろんな広告剥がさはったりとか、はい、違反広告剥がさはったりとかっていう清掃活動と、はい、自転車の整理が主なことになるんですかね。その活動されてて、自転車のその違法駐車駐輪っていうのはどんな風に変わってきてますか。はい、
その400台500台近くあった自転車がですね、
はい、
西大路駅前に、
はい、
駐輪場ができたんです。
はい、
でその駐輪場もですね、ワコールさんの、
はい、
なんて言いますか、新築されるときに公開空地で、うん、
はい、
向こう、ワコールさんの駐輪場、
はい、
駐車場を
駐車場、はい、
をもう公開空地にするということで、提供し皆さんで、
はい、
考えて、
はい、
何か使ってくださいというお話を受けて、
はい、
公園と、はい、そして駐輪場と、 をやっぱり必要やないかということで声を上げて、
はい、
京都市にも働きかけて京都市も駐輪場は必要やということで、はい、駐輪場をこしらえてくれたんです。
じゃあそのやっぱりその、まあ、活動に参加されるだけじゃなくてそういうその、まあ、資産的なあの土地の提供なんかも協力してもらって、
はい、
もう本当に駅前がきれいになってきてるんですね。
そうですね。駐輪場ができなかったら、
はい、
おそらく今でももうすごい、
そうですね、
はい、自転車がも
う、そうですね、
放置してあるのはもう間違いないと思いますね。
路上にあってそれをちょっと整理するぐらいでよそ持っていくとこがないんですもんね。そうですか。その駐輪場なんですけれども、はい、台数的にはやっぱりたくさんその周辺に、
自転車が800台、
はい、800台
で、
はい、
バイクが200台、
うん、
で北側線路を越えた北側にも200台の駐輪場ということで、
は
い、今それだけの管理
ですか。
京都市 の、 駐輪場ですけども、はい、委託を受けて、
はい、
西大寺駅周辺で移すする会で、はい、高齢者を雇用して地域の高齢者を雇用して、
はい、
管理者として、
はい、
そこで今管理、はい、やっております。
そうですか。すごい計らずともうまい仕組みになってますよね。
そうです
ごくね、はい、その駐輪場が駅前に必要でそこにはやっぱりまたその管理する人が必要で、 それがまた地域の方でっていうのが ね、
はいは
い、すごい仕組みなんだなっていうふうに思ってお聞きもしてるんですけれども、やっぱりその、地域の方みんなでする、自転車の整理とかね、
はい、
その中でいろんな取り組みも形を変えて進んでるのかなっていうふうにも思ったりもするんですけど、
毎週水曜日、まあ、活動日と決めてやってるんですけども、はい、これも公安委員会さんの方から、
はい、
今軽度の違反者、交通違反者ですね、違反をされた方を、
はい、
違反者講習というのは制度があるんです、
はい、
でその制度 の、 その受講者を引き受けてもらえないやろうかと、
はい、
で、その場所で自転車の整理とか掃除とか一緒に活動に参加をさせてほしいというお話があって、はい、お受けしたんですけども、
はいはい、
ただお受けするだけでなしに一緒に作業するんですけども、うんうん、まあ、そういう方はですね、
はい、
まあ自分で、選んで、まあ、参加はされるんですけども、うん、一体どこへ連れてこられたとかいうようなもう怪訝な顔で車から降りてこられるんですけども、
はいはい、
私どもは朝礼と修礼をやってるんです、
はいはい、
で最初朝礼でボランティアと顔合わせをしてもらって、
はい、
そして場所を決めてそこへ行って活、うん、清掃活動なり、
はい、
自転車の整理活動とかするんですけども、
はい、
その間に私仕事をしながらいろいろな話をですね、
はい、
ボランティアが語りかけて、
はい、
本当修理の時には本当にニコニコして、
うん、
もうこんな活動があったんかとかね、
はい、
こんな話をしながら、帰って、ほんまに来られた時と帰る時とはもう、
そうですか、
こんなにガラッと変わったような、
もうすごい、はい、有意義な一日を、ね、過ごされるんですよ ね、
すね
きっとね。
で、まあ、修理をして、
はい、
お礼を言って、
はい、
車で帰られるんですけど、その時も全員が車のところへ寄って、で見送って ありがとうございましたって言って送り出すというような形を取らせてもらってますね、う
ん、なんかその活動いろんな方とされてるお話なんですけれども、すごい楽しく活動されてるのが伝わってくるんですけど、やっぱり地域の方も楽しみながら、ね、活動されてますね。
初めは小学校の日、
はい、
週で次は唐橋学校の日と分けてたんですけども、
はいはい、
もういつの間にやらもう毎回
毎回みんなが集まってきて
で その場所で受け入れの方が来られるまで時間ありますのでね、
うんうん、
うん、そうすると、まあ、そこへ行政の方が来られた、はい、企業の方が来られたって、うん、まあ、そこで井戸端会議みたいにいろんな話をしながら、そこであの、また何て言うんですかね、
情報交換されたりね、
受けたりとかいうような感じをしておりますね、
すごいいいコミュニケーションの場になってるんですよね、
はい、本当にみんなその喜んでね、うん、あのボランティアにも参加してもらえるということがね、はい、一番 ありがたいなっていう感じを受けますね、
はい、あのその他にね、こちらの唐橋学区の方では、はい、あの福祉の方も本当にあの力を入れてされてるっていうふうにもお聞きしてるんですけれども、あの、福祉の方でも皆さん積極的に参加されて、
そうですね、あの昔から、まあ、あの南の唐橋か上尾の春日学区かと言われてるように、はいはい、あの京都の中でもあの福祉にあの手厚い地域っていいますか、うん、
はい、
あのやっぱり福祉のまちづくりに先人たちが熱心にやっぱり学で取り組んでこられたことが、あの、うん、今現在に至ってると思うんですね、
はい、
で、うん、唐橋学では、まあ、青少年の育成と老人福祉と、うん、それから障害者福祉と、はい、この3つを3本柱で言ってるんですけども、はい、そういう中であの青少年育成に関してはあの、うん、地域に児童館がなかったんです、
はい、
一昨年4月に児童館ができましたけども、うん、あのまあ、唐橋学区独自 の、はい、あの唐橋文庫、文庫いわゆる図書活動ですね、
はいはい、
をしてあの子育ての支援をしてきまして、はい、それも、あの小学校の PTA の応援をいただきながら地域からも、うん、あのボランティアを募って、はい、そういう活動もやりましたし、
はい、
あの障害者福祉の面ではあの地域にあの歩もう会という、
はい、
あの、
はい、
団体を、障害者団体を作ったんですけども、はい、そこの団体からいろんなあの要望意見を受けまして、
はい、
なんて言いますかね、あの要支援者の、うん、あのこの災害に対する問題点をどうしたらいいかというような話も、はい、あの、はい、やって、現実に防災訓練なんかも、はい、あの障害者を交えて、はい、やるとかいうような形もとってますし、
そうですか、あの、はい、
高齢者問題ではね、あの独居老人の昼食会を毎月1回やってるんですけども、
なんとあのたくさん、ね、来月
で、はい、320回目を迎えるんです。
すごい、
もうすごい
数ね、はい、されてるんですね。で
しかも、
はい、
あのそのメニューもですね、はい、いや民生委員や老人福祉委員さんが中心になってやってもらってるんですけども、はい、うん、全部手作りで、
はい、
そ の、 あのシーズン季節に合ったメニューで、はい、そしてあの皆さんにあの喜んでいただいてますし、
も
うそういう意味 で、
すごいです、ね、あの
唐橋学校って、はい、本当に
すごいですね、
はい、常にそのことを、ね、感じてるんです。
あのどのお話聞いてもあのすごい皆さんの取り組みがあの活動をね、あの意欲的にされてるっていうので、はい、あのいいお話をたくさん聞かせていただきまして、いえいえ、ありがとうございます。
まだまだあの、
はい、
あれなんですけど、
そうです、
まあ、私もあの4月から、
はい、
あの会長ということで、
はい、
社会福祉の面では本当に頑張っていきたいと思っております。
ますます、はい、あのますますあの、ね、意欲的に、はいはい、あの活動されることを応援させていただきます、はい、ありがとうございました。
よろしくお願いします、
は
い、ありがとうございました。
ここで一曲お聴きください。
ト人町出会いもん。
はい、続いては教えて建築士さんのコーナーです。建築士が自分の仕事について話しています。3月は、富家さんが子育て世代の建築士と題しまして、今日で4回目の最終回のお話です。
教えて建築士さん、3月4回にわたってお話を伺ってまいりました。この方でございます。
子育て真っ盛りの建築士会の富江です。
はい、今日が4回目ということでね、結びの日になるんですが、はい、子育てをされている建築士さんとしても私前にも紹介したことがあるんですけれども、はい、ね、
そうですね、子供今ちょうどね、長男が5歳と長女が1歳ということで、
うん、
まあとにかく仕事との両立が大変で、
うん、
まあ、子供が、ね、休んで保育園休んだりすると、まあ、やっぱ仕事場に入ってきたりするというようなところで、うん、なかなか、まあ、両立が難しい。それから、
ああ、じゃあ事務所がそのお住まいの中にもあるわけですね。
そうですね、うんうん、事務所が自宅で、2階の部屋がちょっと仕事場になってるんですけども、うんうんうん、まあ、子供が2階に上がってくるわけですね、
はい、
で遊ぼうと入って
く
ると何か作ったものは壊して出ていくとい
やいや、まあね、だけれどもその一方で、じゃあ、子供さんがちょうどそういう、上の子さん5歳とおっしゃったんでしたっけ、はいはい、だからそういう子どもさんが持たれている、まあ、接種さんの気持ちはよくわかるということになるんでしょうね。
そうですね、今はもうリアルタイムですから、うん、ちょうどね、やっぱり子どもが大きくなってきて、これから家をどうしようかと思う方がおられると思うんです、うん、その時にやっぱり今ちょうど経験している私はやっぱ気持ちがよくわかってあげられるかなというふうに思います、うんうん、何が危ないのかと、何をしなくちゃならないのかっていうとこなんかは日々体験してますんで、それを設計という形でちゃんと表現できるかなと思います、
うん、例えばその、まあ、気をつけられているようなところっていうのはどういうところになるんですか。
まず危険なところですね。その何が危険かっていうのをちょっとやっぱり安全なところにしておかないといけないんですけども、うん、
はい、
まず階段周りですよね。階段に簡単に行けてしまえるかどうかです。でよくリビングなんかにスケルトン階段という風になってしまうと、子供がちょうど上りたがり盛りになると、
うんうん、
目を離した時に上るんですよね、
うん、
で、転落するという可能性が非常に高いです、ね、
スケルトン階段というのはこう突き抜けてる、
奥のケコみたいなやつですね、
うん、ないやつですね。
しかもリビングにそのままこう吹き抜けで面してたりすると、障害物がないわけですから、子供はもう歩けるようになったらそこまで行くわけですよね。でそれを例えばその階段室だとか廊下を隔てていくと、一回縦具で止められてしまうので、階段には安易には行けないっていうことがありますし、例えば2階リビングで下に降りるんであれば、その階段の手すりからの転落とかもありますので、その辺はワンクッションを置けるような空間の取り方がいいかなと思いますね、
はい
はい。それからキッチンですね。
キッチン、
はい、キッチンで、まあ、よく説明するのはビルドインオーブンを、はい、好きな奥さんはやはると思うんですけども、
ビルドインオーブンというと、なんか中に入っている一体型になっている、
は
い、
そうです、コンロの下にこう、はい、オーブンが入っているんですけど、はい、ちょうど子どもの手の届くところに高熱になる扉が来るわけですね。ハイハイの赤ちゃんでも近づいてきて触れるんですよね、
うんうん、
それはやけどの原因になると思うんです。そんなにものすごい危険な温度にはならないけれども、場合によってはやけどすると思いますので、
確かに、うん、
ああいうことを避けた方がいいかなと。そこはやっぱり収納にしておいて、そのカウンターの上にオーブンを乗せておくというようなことも必要かなと思います
ね、 オーブンと電子レンジが一体型になっているようなものだとね、その前にずっと立てるっていうか、はい、赤ちゃんが行くと電子レンジ の電磁波とかの心配もありますしね、
はいはい、
あ、なるほど。
それからその上のオーブンですけども、うん、操作盤がこう縦になっているものですね、横についているものと上についているのとあると思うんですけども、
はい、
横になっているもの、子供が手届くんで
届きます、ね、
ガス機器の火をつけられるんですよ、こう触って。
そう、ちょうどね、こう立ち 伝い歩きとかしててね、手伸ばしたらちょうどいい高さにそのボタンがあったりとかしますよね。
そうなんです。ちょうどプッシュ式になるともうなおのこと気をつけやすいので、ね、うんうん、そこはちょっとアナログにあのダイヤル式っていうんですかね、回してつけるタイプの方がまだそういう危険は下がるかなと思います。うん、はい、あの一応自分のところのキッチンもそれを想定して今やってるんですけれども、うんうんうんうん、今のところは火事は起きてないですね。
あ、そうですか、はい、はい、
それから包丁ですね。よくシンクの下の扉のところにこう包丁差しがあったりするんですけど、はい、子供開けちゃえるんですよね。
あ、で確かに、
はい、で最近は扉を開けるその手をノブっていうんですかね、こう取っ手部分がこう彫り込み取っ手になってたりする、うん、こうスタイリッシュなものが多いんですけど、それをするとその蓋をねこう止められるようにする手法がなくなるんですね。私そこのとこだけは昔ながらのこう握り取ってつけてるんです。でそこをね手拭いで縛っとくんです。
あ、開かないようにね、戸が、うん、はい、観音開きやけど、はい、もう開かへんように
って、そうそう、うん、それで閉めておくと、で、まあ、ついでに手洗ったらそこで拭けるというメリットがあるので、その辺を気をつけてもうキッチン作られる方にはいつも同じ話をしていますね。それから窓と、はい、扉ですね。あの扉の開閉時に長板側の方に子供の手が入って、もし上の子が下の子が手入ってる時に閉めたりすると押し潰されるっていう問題があるんで、うん、この辺をよく注意しとかないといけないわけですね。あの、まあ、言い出してしまえばどんどんキリがないですけれども、うんうん、まあ、そういったところをあの注文される時はあの気をつけて設計できますので、ぜひとも依頼していただきたいなと思っています。
はい、もう子育て真っ只中の富江さんが、もう体験をフルに生かして相談に乗るということですね。はい、3月1ヶ月にわたってどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、今日はですね、森岡隆さんをお迎えいたしまして、唐橋学区の取り組みでもあります、西大路駅周辺を美しくする会について、特にお話をお聞きしてさせていただきました。森岡さん、どうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。
福祉についてもあのますますこれからも、はい、あの意欲的に取り組んでいかれると思います。どうぞ頑張ってください。
ありがとうございます。よろしくお願いします。
ありがとうございました。
京都人町出会いもん、この番組は社団法人京都府建築士会の協力でお送りしました。